こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今日はゲストをお連れくださいましたが、ご紹介いただけますか。
はい、沖縄赤十字病院の初期研修医の金城千秋先生です。金城先生は今、1ヶ月間首里城下町クリニックに地域医療研修として、こちらの方に来て一緒に診療をしてくださっています。
はい、金城千秋先生です。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか先生、今日が最終日って伺ったんですが。
そうなんですよね。もう1ヶ月長いより短いような時間だったんですけど。
はい、首里城下町クリニックでの研修はどういうことをなさったんですか。
首里城下町クリニックではもう他の先生の診療を見学させていただいたりとか、あとは高血圧とかコレステロールの初診の方を見させていただいたりとか、あとはまだやっぱり発熱もちらほらいたので、発熱の患者さんとかをこう診察させていただいたりとかしました。
今研修医でお勤めの赤十字病院、大きい病院ですけど、やっぱ地域のクリニックとか違いってあるんですか。
やっぱり赤十字病院はこう総合病院で急性期の患者さんが来ることが多くて、研修は結構救急で見ることが多いんですけれども、やっぱりこうもう病気を発症した患者さんが来て、で入院してということが多いんですけれども、首里城下町クリニックさんの方ではやっぱりこう長い期間見ている患者さんで、こう病気を発症しないように予防してお薬とかを出していくというところが大きな違いかなと感じました。
あ、なるほど。同じ病院でもやってることはちょっと違ったりするわけですね。
そうですね、基本的には診察とか検査とかはしていくんですけれども、やっぱりこう急性期の疾患を見るのか、それとも予防で見ていくのかっていうのは結構違うかなと思いました。
なるほど、わかりました。今日はまた放送の方にもお付き合いください。
はい、よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は沖縄県立南部医療センター子ども医療センター脳神経内科副部長の中地光先生に、脳卒中医がおすすめする脳梗塞にならないための生活習慣と題してお話ししてくださいました。まあ、田野先生、これは誰しも脳卒中にはなりたくないと思っていると思うので、どういうふうにしたらっていう関心高いテーマではないかと思いますが。
はい、まさにそうですので、今回先生をお招きしてお話しいただきました。先生からは最初に、脳卒中というと、脳梗塞があったり脳出血があったりという、総論的な話をまずしてもらって、そのうち例えばコレステロールが高い、糖尿病があると脳梗塞を起こすリスクが上がりますよ、高血圧があると脳出血を起こす人が多いですよっていう話もしていただきました。その上で先生がこれまで南部医療センターで見てきた脳梗塞を起こした患者さんがどんな症状だったかっていうのをこう先生が思い出しながら、じゃあその人たちの生活習慣はどうだったのかっていうのを振り返って、私たちに教えてくれたっていう感じの講義でした。
大変たくさんの患者さんを診察してきたというふうに伺いましたけれども、その中からこういう特徴があるよっていうお話ですね。
そうですね、基本のところで言うと、やっぱり脳梗塞はやっぱり60代の男性で起こることが多くて、男性である、程度年齢いった人がリスクが高い、でそこから翻っていくと、やっぱり働き盛り世代の人たちで、結構いつも仕事と会議に追われて休みなく仕事をしてて、っていう人はやっぱりちょっとリスクが高いと、やっぱり適度な休養とかも必要ですよって話をしていました。その中で面白いなと思ったのが、こう誰しも結構皆さん帰ったら疲れて、最初家事する前にゆっくりできるソファーで横になったりすると思うんですけど、
はい、ありますね。
そこでこう 1,2 時間こう同じ姿勢で寝るっていうのもあんまり良くないと先生は言っていて、やっぱり姿勢を変えない、寝返りを打たない姿勢でこうじっとしてるっていうのは血液がよどみやすいので注意が必要という話をしていました。
はい、
なんか なかなかこう寝る姿勢まで私たちも患者さんに聞いたことなかったなと思ったんで、うんうん、参考になりました。
寝返りを打たないで、まあ、あの寝た時と同じ姿勢っていうのはおとなしくていいのかなって思ってたんですけど、
やっぱりあの実はあのエコノミークラス症候群とかでいうように、やっぱり無意識のうちに寝返りを打てる環境っていうのはやっぱり血液をよどませないためには大事なんだなっていうのは、確かに言われてみたらそうだなっていう気がするんで、
はい、
もしあのソファーで長時間乗る癖がついてる人とかはやっぱりちょっと気をつけた方がいいのかなと。まあソファーで寝るときはあの肘掛けとかに頭を置かないで寝返りが打てるぐらいの環境だといいのかもしれないですね。
なるほど、わかりました。その他にこういう習慣がちょっとリスクを高めているよっていうお話もあったんでしょうか。
はい、これがまず仕事とさっきの休憩ソファーの話だったんですが、もう一つ先生おっしゃったのは長時間の運転をしている方々もリスクが高いよと。長時間運転している方はあのいわゆる運転の時にトイレに行くのをあの回数を減らせるためにやっぱり水分をちょっと控えたり、 あと眠気を取るためにコーヒー飲んでカフェイン飲んだり、
はい、
まあ、そういったことがあの結構あのリスクになる。まあ、多分代表的なのはタクシーの運転手さんとかだと思うんですけど、
はい、
ですからやっぱりそういう長時間の運転の方っていうのはリスクが高いと思って、まあ、タクシーの仕事以外の時間帯ではよく体を動かすようにするとか、そういったことは大事なんだなと。あとは、まあ、こまめに水分をとってトイレにもあのこまめに行くような、うんうん、そういうのが大事なんだなと思いました。
体を動かしたりそのちゃんと水分をとって巡らせるっていうんでしょうかね、そういうのが大切だよってことになるんですか。
そうですね、先ほどのソファーの話と近いと思うんですよね。
うんうん、
それで先生が3番目にお話してたのがあのよくテレビの前でこうずっとテレビを見てる人とか、ソファーでそのまま座って眠っちゃったりとか、
はい、
あると思うんですけど、その生活習慣も座って眠るってことは姿勢もあんまり変わらないですから、
うん、
座位で座って寝る高齢者っていうのは脳梗塞になりやすいという印象があるということでした。ですからやっぱり歩いて外に出る機会を作るっていうのは大事だなという話を先生もしていました。
うーん、確かに自分で何かあの行動が起こせるっていうことはものすごく大切なんですね。
そうですね、それであのそこから先は先生が気づいた予防法っていうか考えている予防法の話に移っていったんですけど、
はい、
健康維持のためには受け身ではなくて能動的に生きる。じゃあ能動的に生きるってどういう意味なのかなと思ってたら、まず例えば先生が言ってたのがスーパーとかコンビニにあの週に 2,3 回は買い物に自分で行く、
はい、
自らの足を使って行って歩いて買い物をして一人でやり遂げる、まあ、これもある意味生活習慣の中で意識するといいんじゃないかと。
うん、
あの、まあ、日常生活を運動にしてしまうということですかね。
はい、
あのもちろんあの足腰が悪いと子どもたち、お孫さんたちに頼む高齢者の方も多いと思うんですけど、まあ、あのその分やっぱりじゃあ体を動かすことを意識することが大事なんだなと思いました。それとかあと面白いなと思ったのは料理をすることもいいですよと。
お、料理ですか。
料理はあの両腕の筋肉を使ったり握力を使ったり、
はい、
手先の器用さとかをやっぱり必要とするので、それ自体があの脳卒中のリスクを抑えるんじゃないかと。
はあ、よく手先を動かしなさいなんていうのを聞きますけれども、まさにそこってことですね。はい、
そうですね。なんか握力低下すること自体が脳卒中のリスクになるっていう論文もあるみたいで、
はい、
やっぱり筋力を維持するときにその先ほどはあの歩く話をしてましたけれども、こう手を使うことが大事。
うん、
あと手を使うということでにつながると思うんですけど、とお風呂のときに、
うん、
例えば30分ぐらいあのかけてあの全身足のつま先まで丁寧に洗う、それも結局体をよく動かすことになるので、入浴にも時間をかけてしっかりやったらどうかという話もありました。
なるほど、カラスの行水じゃなくて。
そうですね、
ということですね。
はい、あと最後に話されたのがあのやっぱりウォーキングですね。あのまずは30分から始めて、可能なら1時間8000歩から1万歩ぐらい。坂道だとどうしてもあのきつくなるので長続きしないので、平地でいいんじゃないかということと、あとできれば歩幅を大きくした方がいいですよと。 なんか面白い話してたのが、子供の歩き方とかいいんですよと、子供って結構歩幅大きいですよねって話をして、
そうですね、元気よく、
はいはい、そういう話もしていました。
でもウォーキングでもいいんですね先生。
はい、ウォーキングで全然、なんか体を動かすことに意味があるという話だったので、はい、ですからやっぱり先ほどの買い物や料理や入浴、先生はあえてなんか日常生活をしっかり大事にしてくださいというふうに聞こえましたので、まあ、貴重なアドバイスだったなと思いました。
はい、ぜひ首里城下町クリニックの YouTube チャンネル、アーカイブされておりますので、それをご覧になって参考にしていただきたいと思います。さあ、3月は12日、午後7時配信開始です。老後に向け資産運用に倣って健康運用を考えよう、慢性腎臓病についてその1、はじめにと題してですね、首里城下町クリニック第2院長比嘉明先生がお話ししてくださいます。なんか健康運用ですか先生。
はい、先生が今回の講演会、実はシリーズで、まあ、1話2話3話4話ってあるみたいなんですけど、こう私たちのクリニックが得意としている腎臓病のところをしっかりシリーズでやってみないかという先生の発案で、
はい、
2回シリーズぐらいで今講演をお願いしてますので、
はい、
どうぞ楽しみにしていただければと思います。
まずは慢性腎臓病についてその1ということですから、まあ、導入の部分ですね、
はい、
基本的なところを教えていただけると思います。ぜひ3月12日午後7時配信開始ですので、ご注目いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。ホームページからもまた YouTube チャンネルの方に行けるようになっておりますので、過去のアーカイブなどもご覧ください。首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000 885-5000、ホームページは首里城下町クリニックとなっています。さあ、今日は、研修で首里城下町クリニックに来ていた金城千恵先生も来ていただいておりますけれども、金城先生は今後、まあ、ここを専門に診察していきたい、関わっていきたいというところはもう決まってるんでしょうか。
私は来年から呼吸器内科を専門に頑張っていきたいなと思ってます。
呼吸器内科っていうのはどういう内容なんですか。
結構アレルギーの喘息とか、はい、あとはもう肺がんとかもですし、感染症系もですし、あとはこう COPD など慢性期の疾患もこう広く見てる科ではあると思ってます。
はい、結構じゃあ幅広いんですね。
そうですね、
そうですか。じゃあまたそちらでの活躍もお祈りしています。
はい、ありがとうございます。
今日は首里城下町クリニック院長田中武先生、そして、まあ、現在研修できていたという近所千秋先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。